脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡照美さんとお伝えする番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
12月に入りましたね
入りましたねみたいな、もう本当にですね、あっという間だ。
うん、あと1ヶ月もないんですね、今年も。
早いですね。もうみんな、こう、せわしく、慌ただしくなってるとは思いますが、
はい。
要注意で、だからこそ要注意という、まあね、年末の、ね、お正月休みになる前の締めもありますので、みんな焦って、こう、駆け込みでね、なんかこう、いろんなことバタバタ、押し込まないといけないという、もうあるでしょうから、ついついちょっとこう発生しがちになるっていうか、要注意ということで、今回はちょっとハラスメントをちょっと考えていきたいなと思うんですけど、
はい。
まあ、ズバリ、このビブレン的に言いますと、ハラスメントの、をやりそうな危ない領域の人ってどこと思います？
佐野二次元とかですか、うんう
ん、はい。はい。まあ、佐野経緯要注意です、ね。で、一番はやっぱり佐野二次元の人です。佐野二次元の数字が高い人。その、なんでかと言いますと、前もお話したと思うんですけど、佐野経っていうのは、リスクを非常に嫌う。から、自分と人とのこの間に見えないこう分厚い透明の強化ガラスをバーンと置いてるわけですよ。そしてリスクから身を守ってるわけですね。で、こう人になびかないし、その自分が正しいと信じてるわけですね。ベースが、佐能系っていうのは。ということは、そこを強く信じてれば信じてるほど、人々がそれに見合わないっていうか、なかなかその、ね、自分に合うように人は生きてくれないので、みんな人、ね、自分勝手に生きてますので、自分中心に。ということはこう、イライラの元が常にあるのは佐能系なんです。だから要注意ということが一つあります。で、その中でも、こだわりが超強くて、しかも完璧主義。もう、しかも緻密っていうか細かい。それと、しつこく、執着してる、それに。っていうのが佐能二次元。なので、こう、人々はね、自分の領域、まあ、得意な領域のところの喜びってあるんですけど、佐能二次元はもう自分が計画した通りに、無事、こう何もなく問題なく終わることが一番の喜びなんです。で、これをつい優先してしまうんですよね、無意識に。人々は、こう、自分はそういうつもりはない、さらさらないつもりでこうやってるんですけれども、もう無意識にね、その自分の喜びを追求してしまうわけです。役割とかよりも。やっぱりこう、コントロールが効いてないと特にですね。だからこれがまあ、コントロールを効いてて、まあ、メンタルもね、高くて、こう、自制が効いてる人たちですね。だから同じ数字が高くても、ちゃんとこう、自制が効いてる方々は、まあ、そこはコントロールされてると思うんですけれども、やっぱそうじゃないとですね、ついやっぱり、その自分の喜びを追求した意図、だからそれに合わないと、やっぱりこう、怒りが出るという、まあそれを発散するっていう形で、こうなってしまいがち。でも、右脳系かならないかっていうとそうでもないんですけど、右脳系でやってしまうのが、右脳三次元がやってしまうハラスメントっていうか、危ないハラスメントが、まあね、三次元はスピード感があって、その、要領よくやって、こう待てない、せっかちで待てないわけですよね。結果が早く欲しい。 と、もう一つ、その、右脳三次元はですね、責められるのが嫌なんですよ。指摘されたりとか。で、それが、権限がある人が、下の人たちから、なんかちょっとこう、責任追及というか、ちょっとされたときに、やっぱりこう、力を発揮してしまうんですよね。こう、立場の力と権力を発揮してしまうときに、パワハラになりがちですね。無意識にね、こう、強く出すんですよね、その、自分、三次元は自分優先ですから。そこをやってしまって、自分に都合が悪いので、そこをこう、なんていうかな、こう、押し込めるっていうか、それをやってしまいがちだから、三次元の人も要注意なんですよね。自分優先っていうのが強く出すぎると。なので、要注意ですけどね、そこがね。だから力でこう、押さえつけるっていうのをやりがちなのが、どっちかというと、こう、三次元の人ですね。特にこう、自分にいつも反旗を翻す部下がいるとかね。
いやー、なんかちょっといろいろしびれますね、お話聞いてると。
なんか、まあそのハラスメントといえばなんか職場のね、感じがしますけど、やっぱり夫婦間だろうが、親子間だろうがあるんですよね。で、右脳二次元もあるんです。右脳二次元は、やっぱりこう、恩着せるというか、まあ、要は承認欲求ですね。
わかります。
押し付けというか、押し売りというか、なんでしょう。そうそうそう。
押し売
まあ、
り。
おせっかいというかね。
はい。
それをほら、こう、強引にやってしまうとか、結構ですね、こう、相手、受け側も、ほら、こう、先回りして気遣いして、こう、いっぱいこうね、こう気遣いをしすぎてしまう、ハラスメントに相手も、ひょっとしたらその相手も、こう、ね、同じような人とか、こう、ね、やっぱりこう、ちょっと気を使う人だったらば、やっぱそこに対してね、こう、断れないとかね、ありますよね。やっぱり同じこう、右脳二次元同士であったりとかね。したらその、ひょっとしたらこう、本人が、本当は違う考えとか、違う、意識とかがあるのに、良かれと思ってを、よ、この良かれと思ってやってるからっていうことで押し切っていくっていうかね。まあまあ、親子間とか特になりますよね。あと、お姑さんとかね。要は特にその、権力がある人ですよ。と、そう、地位がある人とか、立ち位置がこうね、立場が強い人が、それやると相手をほらもう、やれないんですよね。だからまあ、ハラスメントまでいかないかもしれない。まあ、何でもかんでもハラスメントというのもまた、ちょっとあれですけど、なんていうんですかね、圧をかけてしまうというか、そこが無意識なんですよね。こちらは全部、全員のみんなのこう、共通の理由としては、良かれと思ってとか、これが正しいと思ってみたいな。みんなそれで動いてるので、でも、全部自分の考えですよね。相手とこう、すり合わせをしてないところでの話なんで。だからやっぱり、この、コミュニケーションが一方通行になると、やっぱりそういうハラスメントと相手がもう受け止めてしまうと、もう、めんどくさくなるからですね。だからこう、いろんな、こう双方向のコミュニケーションを取るっていうことを、やっぱり、そこに差し込んでいくっていうんですかね。それを絶対にこう入れ込んでいって、こう双方向のすり合わせっていうのを意図的に作ることによって、まあ、予防になったりとかですね。あとはやっぱりこの、特に本当に左脳二次元は、もう、怒りのコントロールなんですね。もう課題としては。だから、まあこれもよくあるっていうかもう、本当にたくさんの診断をしている中で出てくるケースなんですけれども、前にも何回かこう、お話ししたことあるんですけど、左脳二次元と右脳二次元が両方高い。高い親、あとお母さんとかが、だいたい定期的に爆発するんですよ。
爆発。
爆発するんですよ。で、その子供に行くんですよね。で、大体そういう、まあ大体聞いて、定期的に爆発してませんかって言ったら、してます。なんでわかるんですかみたいな感じなんですけど。で、その矛先が一番上のお子さんに行くんですよ。で、多いのが、やっぱりこう聞いて、ひょっとして一番上のお子さんなんかありません？って言ったら、引きこもりになってたり、いじめにあってたり、不登校になってたり、ちょっと病んでるっていうか、ちょっとそんな感じになってる人が結構多いんですよね。なので、まあね、職場では相手はね、こう、やっぱ鬱になったりとかしますけど、家庭内で行くと、そういう、まあ、ちょっと不登校になったりとか、ね、こう、病んだり、あとトラウマ、それでトラウマになったりとかってするんで、そう。私は本当にこの B ブレインをやって、自分をね、まあ、前回も言いましたけど、できるだけ真ん中に置いて、こう、自分の脳の4タイプ、まあ、要は全脳タイプですね。全脳タイプになって、できるだけ全脳タイプの鏡てる身で、こう、いろんなことを対応するっていう、意図的に。だからこう、意識をする。でも、それってできるのはですね、この師走のバタバタしてるとか、この物理的な余裕のなさでは、余裕がないところではなかなかできないんですよ。その本質的にどうやってこう環境整備していくか、整えていくかっていう、まあ整え師としてはですね。やっぱりもう物理的に時間の余白を作るとか、そういう行動の余白を作るとか、遊びを作るとかっていうことを、まあ意図的にするんですよね。詰め詰めでやってると、もうそもそも自分のこと振り返るっていうことすらできないし、もう、ありませんか？なんか、空すら見ないとか、夜空もここずっと見てないなとか、ありません？なんか、もう、地面ばっかり見てるとか、
あります。
ね、たまになんかこう、週末とかでもこう、空見て、ああ、ね、空が綺麗だなとかね、雲が気持ちいいなとか、なんかね、空が気持ちいいな、風が気持ちいいなとか、いう機会がどれだけあるかですよね。それがなくもうずっと屋内でね、まあ特にデスクワークしてる人とか、なんかこう屋内でお仕事する人とか、もう出勤したらもうすぐ仕事をして、ギリギリまで働いて、もうじゃあすぐいざ、もう家に帰っても、はい、もうね、買い物して、作って、ご飯食べさせて、お風呂入れて、みたいな。でも、なんかもう寝落ちするみたいなね、こと。なんか昔そうありましたね。だから、たまに言われるのがですね、まあ、娘からですね、娘と一緒にいて、まあ、スタッフから電話あったりとか、特にミスの報告とか、なんかそういうのあった時に、すごく穏やかなんですよ。なので、娘から言われるんですよ。ママ変わったね、とかって。昔はいつも、その会社の人と話してるときに、ママいつも怒ってたよって。え、そうなのみたいな。そう。まあ確かにとか思いながら。そう。だから、そんな状態で働いてて、ミスとか、もうストレスはもう、爆上がりですよね、やっぱり。生産性とか言えないと思いますよね。詰め込んで。疲弊するばっかりなんですよね。だから、自分ところの職場とか、自分の働き方とか、自分の時間とか、まあ、そのスケジュールですね。もう私もこう、まあ、私もまた言われてたのが、つい数年前まで言われてたのが、鏡さんの手帳、真っ黒ですね、みたいな感じで。もう書くスペースがないくらいに、本当そうだったんです。今は隙間があります、たくさん。そういうふうにしました。
いや、いいで
どう
す
ですか、田辺さん。
ね。いや、でも言われないと自分のスケジュール、なんか埋めちゃいますね。いろいろ、他の方からのこう予定とかで。自分のために、じゃあこの時間からこの時間って、なかなか線引かないですね。
だから、 私、9月に、
はい。
一回自分を、見直すっていうか、
うん。
いろいろ振り返りを自分なりにしたんですよね。で、そこで、やっぱり時間の使い方っていうか、そこを、もう睡眠は、を優先的にまず入れたんです。全部睡眠で調整してたんです。で、睡眠を絶対もここと入れて、で、その次、例えばもう毎月1回行ってる美容室とか なんかそういうところとか、あと午前中はもう絶対に入れないとか、もう決めて、もう人とほら、こうね、ミーティングしたりとかするのも何曜日か何曜日までの何時か何時しかしないとか。もう自動でほら予約でね、タイムレックスとかああいうのを使って自動でアポが入っていく仕組みを使ってるんで、もうどんどん埋まってくるんですよ、その制限をかけとかないと。だからやっぱり余白を作ること。このゆったりとした自分でいる。イライラしない自分でいる。真ん中に入れる自分です。自分で居続けられる環境っていうのをどうやって作るかっていうところで、ちょっと私は時間の調整をしましたね。なんか皆さんも、この師走はね、もう、とはいえ、師走でも本当にバタバタしていくと思いますけれども、一週間一週間でね、スケジューリングで、じゃあ自分がどこで、空を見上げる、夜空を見る、あ、星が綺麗だなとかね、風が気持ちいいなとかっていう、そういうのを感じる時間を持てるような生活スタイルになってるかどうかですよね。でないと多分全部ほら、爆発する。お子さんに行く。ね。喧嘩になる。夫婦喧嘩になる。イライラすると。そう。で、疲弊すると必ずメンタルに来ますので、身体的な疲労感は必ずメンタルに来ます。はい。したらもう、ネガティブ思考が積み重なっていきます。だからやっぱり、この12月ね、頭入りましたけれども、ちょっとここで一回ちょっと立ち止まってもらって、ちょっと12月最後ね、抜けるまでにですね、ちょっと自己コントロールをしてですね、抜けられるよう、無事なんですか、お正月休みと新年をね、迎えられるように、ちょっとコントロールしていただければなと思います。
いい言葉をいただきましたので、ぜひちょっと皆さん自分の心に、私もいろいろ自分の心に胸を当てながらお話を聞かせていただきました。はい、ではお時間になりましたので、このあたりで結びとしたいと思います。加賀美さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。